お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは私たちを大切な独り子をお与えになるほどに愛してくださって、今日も明日もこれからもずっと私があなたと一緒だよ、あなたの右の手を私は固く握っているよと声をかけ、慰めと励ましを与え導いてくださることを覚えて心から感謝いたします。神様、今あなたの助けを必要としている方々が世界各地にいます。あなたの慰めを必要としている愛する兄弟姉妹がいます。神様、どうぞ恵み豊かな神様が今日もお一人お一人に寄り添ってくださって、私が一緒にいるよとあなたの声をかけてくださって、どうぞ励ましを与え慰めを与え必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。今日私たちはそれぞれの生活の場からあなたに呼び出されてこの場に集いました。インターネットを通して今それぞれのご自宅でそこをあなたへの礼拝場として、あなたに今礼拝をお捧げしておられるお一人お一人もいます。神様が、どうぞ私たちの捧げる礼拝が神様に受け入れられる清い生きた供え物となりますように、私たちが心から神様を主と告白し、この時間もこの体もこの思いも神様にただお捧げすることができますように導いてください。あなたの御言葉には力がありますので、どうぞ神様が私たちが今週どのように歩めばいいのか、あなたの道を示しそこへと押し出してくださいますようにお願いいたします。今道を求めている方には神様の豊かな語りかけがありますように、病の中にある方々をどうぞお支えください。入院中の下田恵子姉妹、安西兄弟、それぞれの場所で祝福しまた支えてください。抗がん剤をひとまず終えられた高井姉妹の副作用が和らぎますように、がんが再発しませんようにお願いします。自宅療養中のお一人お一人をお守りください。神様、これから御言葉を見てまいります。どうぞ神様ご自身が私たち一人一人の心を開いてくださって、そこに触れてくださって、御言葉をもって今日語りかけ、一つでも二つでもあなたの御言葉を握りしめて応答する一歩を踏み出させてくださいますようお願いします。一切をお委ねし期待し、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は2月も12日、2月も中旬になりましたね。よく1月は行く、2月は逃げる、3月は去るって言いますけれども、本当にこの年度末は特に月日が経つのは早いなぁと私は驚きながら、ちょっと焦りながら過ごしていますけれども、皆さんはいかがでしょうか。月日が経つのは、年月が経つのは本当にあっという間ですね。先週中我が家の次女は誕生日を迎えて、次女がなんと13歳になったんですね。いや本当に早いですね。震災の時は1歳1ヶ月で、奥多摩の避難先でやっと歩けるようになって、その後もゆっくりゆっくり次女のペースで成長していますけれども、13年間守られてきて、教会の皆さんにいつも見守っていただいて愛していただいて、ここまで導いてくださった神様に感謝しながら先週中は過ごすことができました。次女にですね、どんな誕生日を過ごしたいかとリクエストを聞いてみたんです。まず何食べたいって。食事は大好きなレストランで大好きなチーズたっぷりのチーズチーズパスタを食べたいと。じゃあケーキはって聞くと、アイスクリームケーキが食べたいと。皆さん、食事は外食、ケーキはアイスクリームケーキと言われたら作りようがない。妻はラッキーとちょっと喜びながらその誕生日を過ごしたのでした。でもただラッキーめでたしめでたしで終わらないのが母親なんでしょうね。 食事も作らない、ケーキも作らない、果たして母親として何もしなくていいだろうな、いいのだろうかと、ちょっと心が責められる。そこで妻がやろうと考えたのは何だったと思いますか？それは次女が好きな韓国のグループの好きな曲のダンスを練習して娘に見せるというものだったんですね。しかしその誕生日当日には実行することができなくて、しかし妻のその計画を聞いた韓国にいる長女からは、いち早くそのダンスを友達と一緒に踊ってる動画が送られてくる。それを見て妻は火がつく。ちょっと遅れたものの、妻は昨日一生懸命練習して振り付けを覚えて、そして私がカメラマンにならされて、そしてそれを録画して娘に見せたのでした。まあ、次女がそれを喜んだかどうか、その本心はですね、今度二人になった時にこそっと聞いてみようと思っていますけれども、まあ、頑張って練習してなかなか上手に踊り切った、そんな妻を見ながらですね、あ、これも母親の愛の形なのかと、母親っていうのはすごいなって思わされたりもしたのでした。どうやってそれを練習したかって、やっぱり一番いいのはそのダンスをうまく完璧にしている人をじっくりと見て、何度も何度もそれを見ながら目を離さずに一生懸命真似して、そうやってだんだんとできるようになっていくんですよね。皆さん、イエス様を信じ、イエス様を私の主として心にお迎えした私たちの日々の歩みはどうでしょうか？ダンスだけじゃないんですよ。踊り踊れるどうかだけじゃないんですよ。私たちが日々の生活でやっぱり大切にしていきたいのは誰を見るかですね。イエス様を主と告白してるんですから、イエス様を見て、イエス様から目を離さないで、そしてイエス様の歩まれたように私たちも歩んでいく。よく WWJD ってキリスト教のグッズで売ってますけれども、 What would Jesus do? イエス様ならどうするか、イエス様ならどうするだろう、こんな時あんな時、そうやって意識しながらイエス様から目を離さないで歩んでいく、そんな歩みを私たちいつも覚えていたいなと改めて思わされています。何度も何度も確認していますけれども、今日は前に移しませんが、ガラテヤの2章20節にあるように、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。ガラテヤ2章20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。私でない私と。私たちはこの地上の旅路において、いつも告白しながら、心の王座にイエス・キリストをお迎えしたいと思います。私たちのうちに住まわれるご聖霊を心の隅っこに追いやって、押し入れの中にでもしまっておくじゃなくって、ご聖霊に全て明け渡して、何度も確認しているように人生のハンドルを神様に、ご聖霊に握っていただいて、御霊によって歩む、そんな歩みをこれからも大切にしてまいりたいと思うんですね。さて、先週までに引き続いて、今日もガラテヤ人への手紙をご一緒に見てまいりたいと思います。今日は先週の続きの箇所です。6章の6節から10節を通して、種まきと刈り取り、種まきと刈り取りというテーマで、今日も私たちは神様の御心を知り、神様の御心にかなって歩み出してまいりたいと思います。皆さん、この手紙をパウロが書いたその背景は、これまで何度も確認してきましたから、もうご存知ですね。この時ガラテヤの諸教会の中にいつの間にか偽教師が入り込んできてしまって、人々はその偽教師による律法主義的な教えに惑わされて、律法を行わなければ救われない、律法を行うことこそクリスチャンの歩みだと、神様という的からそれて、行いによる救い、行いこそ大切、そういう歩みにそれてしまっていたのです。パウロにとって我が子のようなガラテヤの教会ですよ。大切な大切なガラテヤの諸教会、その人々に宛ててパウロはいても立ってもいられなくなって、この手紙を書き始めたんですよね。そして、そうじゃないでしょう、初心に立ち返って、私が教えた福音を思い出して、御霊によって歩んでいきましょうよと、何度も何度も語ったんです。前回確認したように、うぬぼれて互いに挑み合ったり、 妬み合ったりしないで、自分を見て高ぶったりしないで、人を見て比較したりしないで、イエス様だけを見て御霊に明け渡して歩んでいきましょう。砕かれた謙遜な心で互いの重荷を負い合い、互いに愛し合って、キリストの律法を成就していきましょう。教会が教会であるために、大切にすべきことを大切にできるように、パウロはここまで一生懸命この手紙をガラティアの人々の顔を思い浮かべて書き進めてきたのではないでしょうか。さあ、それでは今日の箇所に入って、まずは今日の箇所の6節をご一緒に読んでみましょう。はい。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。これはですね、御言葉を教える人に良いものを分かち合いなさいと、このことを教える人が今話さなければならないという、なかなか微妙な難しいところなんですけれども、私は皆さんに本当によくしていただいて祈り支えていただいているので、安心してこのまま解説しますね。この分かち合いなさいという言葉は、聖霊にある交わりについて使われる言葉なんですけれども、この箇所はつまり、御言葉を教える人、教師、まあ、この教会でいう牧師は、教会員と霊的なもの、御言葉を分かち合うんですよ。そして御言葉を教えられる教会員は、教師、牧師と物質的なもの、良いものを分かち合うようにという、そういう交わりの進めをパウロはしているんですね。確かに御言葉を教えるということは、教会の中で大切にされるべき、もう優先順位の高いとこと、高いことですよね。教会ができてすぐ、使徒の働き6章にあるように、初代教会の中で食べ物の配給のことで教会員同士で問題が起こった時に、人たちはどうしましたか？それに宿泊して、いつもその配給のことばっかりに時間取られていたかというと、そうじゃなかったですね。人たちは祈りと御言葉の奉仕が妨げられてはならないと、祈りと御言葉の奉仕に専念できるように、ステパノとかピリポとか、まあ、今でいう執事さん、役員さんを選んで任命したのでした。そしてその働きに専念するためにも、教師が生活の支えを得るのは神様の定めであると、パウロはこれまでもいろんなところで書いていました。これ説明するよりも御言葉読んだ方がいいですね。引用箇所丸一番に、第一コリント9章14節、第一コリント9章14節挙げていますので、ご一緒に読んでみましょう。はい。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。そうなんです。これが主の定めなんだと。そして大切なのは、それは強いられて支えるんじゃないんだということ。そして何よりこの分かち合う、与えることは、その与える自分自身を豊かにするものなんだって、やっぱりパウロは言ってるんですね。じゃあ引用箇所丸2番のピリピ人への手紙4章17節、ピリピ4章17節もご一緒に読んでみましょう。はい。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な口座に加えられていく実なのです。そうなんです。御言葉を分かち合い、そして良いものを分かち合い、御霊にある交わりを教会が大切にして、一人一人が霊的な口座に身を蓄えていくことができるんだ。皆さん、しかしここでガラティアの教会で問題になってくるのは、今日もそういう問題に陥ってしまいやすいのは、偽教師たちはそれを強いていたんですね。まるでマインドコントロールするかのようにして、まるでカルトのようになっていってしまって、人々もそれに惑わされてしまっていたんです。ガラティアの教会もそうでしたけど、コリントの教会にも当時偽教師が入り込んでしまっていましたけれども、パウロは引用箇所丸3番第2コリント11章20節でこのように 手紙に書いてるんですね。じゃあ第二コリント11章20節もご一緒に読んでみましょう、はい、実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢しています。皆さんいかがでしょう。これまるで連日報道されていた団体のような、人々を惑わし奴隷に逆戻りさせていくかのようにして、食い尽くそう、強奪しよう、威張られて、顔叩かれて、我慢させられる、そういう危機的な状況の中にコリントの教会も、そしてガラテヤの人々も置かれてしまっていたんですね。パウロは大切な人々の顔を思い浮かべながらこの手紙を書き進めて、ガラテヤの6章です。今日はもう手紙も終わるところです。今日の箇所の6節戻っていただいて、今日の箇所の6節にあったように、分かち合うということの大切さ、御霊にある交わりの大切さを、そこに立ち返ることを進めているんですね。ガラテヤの人々は間違った教えに惑わされてしまって、その教えに心奪われて、そればっかりにもう洗脳されて重んじて、偽教師を一生懸命もてなしていったんです。大切にすべきキリストの福音を軽んじてしまって、御言葉を真にまっすぐ教える教師には十分な経済的援助をしていなかったんです。つまりは教師を軽んじ、教師が語る御言葉を軽んじ、教師を立て御言葉を語られる神様ご自身をもはや軽んじてしまっていたわけですね。ですからパウロは愛を持って、気づいてほしくて、ズバッと言うんです。じゃあ7節をご一緒に読みましょう、はい、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。思い違いをしてはいけませんとパウロははっきりと言います。そして神は侮られるような方ではないとズバッと言います。この侮るという言葉は、その相手に対して鼻をツンと上げる、鼻をツンと上げる、そういう意味の言葉なんですね。鼻をツンと上げるってどういう時上げますか。その相手を嘲笑ったり軽蔑して扱ったり、それがやがてバカにするとか出し抜くとか、そういう意味で使われるようになった言葉なんですね。いかがでしょうか。思い違いをしてはならない。神様は鼻をツンと上げられるような、侮られるようなお方では決してないんですよね。そして当たり前の自然の法則ですけれども、人は種をまけば刈り取りもすることになるんだと。どんな種をどこに撒くことができるでしょうか。ガラティアの人々がこのまま惑わされて、肉の思いに支配されて、神様と福音と教師を軽んじて、行いによる救いを追い求めて、偽教師ばっかりそっちに心を奪われて、そしたら必ずその結果を自分で刈り取ることになってしまう。福音の真理から離れて、神様から離れて、永遠の祝福を失ってしまう。だから目を覚ましてほしい。原点に立ち返って、大切にすべきことを大切にしてほしい。次の8節もご一緒に読んでみましょう。8節も読みましょう、はい、自分の肉に撒くものは肉から滅びを刈り取り、御霊に撒くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。パウロはガラテヤの人々に目を覚ましてほしかったんです。立ち返ってほしかったんです。自分の肉に巻く、肉によって歩むものではなくって、御霊に巻くもの、御霊によって歩んでまいりましょうと。悔い改めて、悔い改めるって方向転換するって意味です。軌道修正するって意味です。悔い改めて神様に背中向けないで、軌道修正して神様を重んじ、福音を重んじ、教師を重んじる、初めの教え、初めの愛に立ち返って、大切にすべきことを大切にする。御霊によって歩むならば、彼らは再び 神様の永遠の祝福に入り、永遠の命の恵みを刈り取ることができるんだってパウロはもう原点の原点に立ち返って言っているんですね。いかがでしょうか。この箇所は御言葉を聞く者にも、そして御言葉を語る者にも大切なことを確認させますね。私たちがもし真理の御言葉に耳を塞いで目をそらして、自分にとって耳障りのいいものばっかり求めて、自分たちに都合のいいことだけを教える、そういう教師に耳を傾けてしまうならばどうなってしまうでしょうか。その時はいいかもしれないですよ。なんか気持ちよくなって、ああよかったよかったって。でも神様の御言葉に聞くんじゃなくって、自己中心的な肉の欲望を満足させる生活につながっていってしまって、その肉の畑から滅びを刈り取ることになってしまうのではないでしょうか。私たちは福音を信じ、心の内にご聖霊なる神様が住んでくださっているものとして御霊によって歩み続け、神様の近くに身を置き続けたいと思います。神様を愛し隣人を愛せよというキリストの律法を成就することを重んじて、真理の御言葉にいつも耳を傾けて御霊によって歩み続けていくならば、その御霊の畑から永遠の命を刈り取ることができるのではないでしょうか。御言葉を語る側はどうですか。御言葉を語る時にも、なんとか気に入られようと、人を喜ばせるために勝手に福音を変えてしまってはならないんですよね。また自己中心的な目的で肉の欲望を満たすために御言葉を利用してしまうならば、神様はどんなに寂しく悲しまれるでしょうか。むしろ御言葉を語る者は、ただ神様の御旨にかなって喜んでいただけるように、たとえ人々が福音を拒んでも忍耐を尽くして福音を述べ伝えなければならない。神様に信頼して御霊によって時が良くても悪くても御言葉の種をまき続けることができるならば、やがて神様にあって豊かな刈り取りを見せていただくことができるのではないでしょうか。さあ、7節にあるように、人は種をまけば刈り取りもすることになります。次の8節にあるように、私たちがどんな種をどこにまくのか、肉の思いのままに歩んでいくのか、それとも御霊によって歩むことができるか、これまでこの手紙を通して何度も何度もパウロ先生確認してきましたけれども、私たちは今日改めて御霊によって歩むこと、御霊に明け渡してイエス様から目を離さないで歩むこと、御霊に種をまき続け御霊の実を豊かに実らせるものとなってまいりたいと思いますね。これまでも何度か紹介しましたけれども、マザーテレサがよく言っていた言葉にこんな言葉があるそうですね。思考に気をつけなさい。思考、考えることに気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。いかがでしょうか。私たちは小さな小さな種がやがて大きな実を結ぶことを知っているのではないでしょうか。その一時一時の小さな思いや考えがやがて言葉になり、行動になり、習慣になり、それが性格になって、いつか運命に、人生そのものになってしまうのではないでしょうか。私はその一時一時御霊に支配されて御霊によって歩むということを大切にしたいと思うんですね。先月の白戸兄弟の告別式の時にもお分かちしたんですけれども、白戸兄弟が 地上の旅路を全うされて天に召されたその10分後になってしまいましたが、私は奥様と一緒にその白戸兄弟の病室に到着しました。召されたということでそのまま病室の荷物をまとめているときに、引き出しの中に置いてあった白戸兄弟の賛美歌は開かれたままになってたんです。開かれていた賛美は賛美歌の298番、安かれ我が心よという賛美でした。いつも隣におられた奥様が言うには、確かに白戸兄弟がよく洋服作る作業しながら何してる時でも鼻歌で安かれ我が心よ歌っておられたそうなんですね。安かれ我が心よ、皆さんもよくご存知だと思いますが、意味はこういう歌詞ですね。安かれ我が心よ、主イエスは共にいます、ならば耐えられない悩みはない。安かれ我が心よ、どんな嵐に遭おうとも生涯を父なる神様に委ねる。神様の導いてくださる望みの岸は近い。安かれ我が心よ、御国はやがて来たら、永遠の命の幸いを私は受ける。いかがでしょうか。昭和一桁で生まれて山あり谷ありのご生涯を歩む中にあって、そこで神様に出会って、イエス様が私の救い主、一生この方についていく、この方に従うと決めたらもうぶれない、そんな白戸兄弟の姿が私たちの目に焼き付いているかもしれませんけれども、きっとその生涯の一時一時に、安かれ我が心よと、どんな嵐の中にあっても主を信じると賛美を口ずさみながら神様を思い、その歩みを全うされたのではないでしょうか。皆さん、人は種をまけば刈り取りもすることになります。御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。さあ、私たちもこの心を主に明け渡し、御霊によって歩み続ける、そんな歩みを一時一時大切にしてまいりたいと思いますね。さて、さらに私たちには教会の内側において蒔く種、また教会外においても全ての人に蒔く種がある。パウロは続けて手紙に書き進めていきますので、次の9節をご一緒に読んでみましょう。はい、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。パウロはガラテヤの人々に、そしてこの手紙を読む私たち一人一人にも勧めています。失望せずに、がっかりしないで善を行いましょう。善を行い続けましょう。そして諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになりますと、私たちの背中をも押しているのではないでしょうか。この善というのは愛の技のことです。愛の技のことです。そしてそれは教会内の愛の技と教会外の愛の技とがあります。10節も読んでみましょうか。10節もご一緒に読んでみましょう。はい、ですから私たちは機会があるうちに全ての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。愛の技を諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになる。ですから私たちは機会があるうちに積極的に善を、愛の技を行いたいと思いますね。信仰の家族、教会内の愛の技、それはやっぱり今まで確認したように御霊にある交わりですね。神様の御言葉やキリストの恵み、聖霊の賜物など霊的なものを分かち合う交わりであり、そして肉体的、経済的、物質的なもの、良いものを分かち合う、そういう交わりでもあるのではないでしょうか。そして全ての人にですから、この地域にあって、日本にあって、世界にあって、私たちは愛の技を行い、福音を述べ伝え、 暗闇の中、困難の中にある人々に具体的に何か手を差し伸べることが求められているのではないでしょうか。いかがでしょうか。信仰の家族への善、すべての人への善、教会内の善、教会外の善、いずれの場合も愛の技は御言葉とパンを分かち合う交わりなんですね。教会の内にあっても外にあっても、私たちがその隣人を本当に愛するならば、まず第一に神様の御言葉を述べ伝えなければならないのではないでしょうか。それが相手を最も愛することですね。そして御言葉とともにパンを与えるという実際的行為も行っていくことができるならば、どんなに素晴らしいことでしょうか。宣教と福祉とは本来一つのものなんですよね。以前台湾にフードバンクの見学に行かせていただいたときに、その団体のリーダーの方から何度も何度も話聞いていく中で出てきた言葉は総福という言葉でした。総福を全ての人に分かち合うことを大切にしているんだと。総福、二つの福、それは福音と福祉ですね。そこには多くの犠牲も伴い、献身も必要です。忍耐を持って歩み続けることが要求されます。しかし私たちが御言葉の種をまき続け、愛の種をまき続けていくときに、やがて御言葉の種は必ず実を結び、愛の種は神の国で永遠の愛の花を咲かせるのではないでしょうか。それが私たちに与えられている地の塩、世の光としての役割なのではないでしょうか。先週水曜日のリラックスセミナーでは、あきら先生が1982年に赴任されてきてからの教会の歴史を学ぶことができました。あ、本当に様々なことされて、あ、集会もそんなにいっぱいあったんだとか、そして何より福祉の働きにもいっぱいチャレンジしておられた様子も知ることができました。この教会はその流れの中で、今もこの地にあってエリムの泉が与えられて、また地域とのつながりも与えられて、続けて総福、福音と福祉、どっちも大切にしていこうとしていますね。神様は私たちにどのような実を見せてくださろうとしておられるのでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。神様からどのようなチャレンジを受け取り、そして応答していくことができるでしょうか。元旦礼拝でも読みましたけれども、引用箇所の ④ 番、イザヤ書の27章5節6節、イザヤ書27章の5節6節をご一緒に読んでみましょう、はい、あるいはもし私という砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい、輪を私と結ぶがよい、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表を実で満たす。さあ、私たちは神様と輪を結び、平和の根を張りたいと思います。そしてそれぞれ置かれた場所にあって、神様の時の中で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、世界の表を実で満たす、そのような教会と、そのような一人一人とされてまいりたいと思いますね。先週はトルコの南東部で大きな地震があって、毎日のニュースを見ながら皆さんも心痛め、涙し、祈らされているのではないでしょうか。トルコやシリアで被災された方々に慰めを祈りたいと思いますし、必要な助けが一人でも多くの人に届くようにと、私たちも祈りつつできることをしていきたいと願わされています、木曜日だったでしょうか。私は一つの記事が目に留まったんですね。それはシリア北部の村で瓦礫の下敷きになっていた幼い姉妹が地震から36時間後に救出されたというニュースでした。姉妹といっても 上のお姉ちゃんまだ4歳5歳ぐらいだと思います。その幼いお姉ちゃんが1歳2歳ぐらいの妹に覆いかぶさるようにして瓦礫の下で妹を守って、髪を撫でて顔を覆って粉塵から守ろうと36時間一生懸命してたそうです。そして近くに救助隊員らが来た時に、そのお姉ちゃんは瓦礫の下から、ここから出して何でもしますからあなたの召使いになりますって小声で訴えたそうなんですね。そして隊員がいいんだいいんだって答える場面が映像に映っていました。やがて姉妹は毛布にくるまれて瓦礫の下から助け出されて大きな歓声に包まれていました。私そんなニュースを読みながら、その幼い姉妹に、そしてきっと多くの方々に神様の無条件の愛が総福で福音を通して、そして福祉を通して両面から伝わってほしい、そう願い祈らされました。そして原点に立ち返って、私たち置かれている場所はどうでしょうか。私たちの周りにいる多くの方々に愛の技を分かち合いたい、そう思わされたりもしました。さあ今日はガラテヤ人への手紙もいよいよ終わろうとしている6章6節から10節をご一緒に見ることができました。パウロが手紙の終わりに人々に伝え、人々に勧め、そして背中を押したかったことは何でしょうか。それはやはりこれまで何度も語ってきたごとくに、奴隷に逆戻りしたりしないで御霊によって歩んでいこうという励ましです。御言葉にまっすぐ向き合い、そしてまっすぐに応答していきましょうという勧めです。人は種をまけば刈り取りもすることになる。あなたはどんな種をまきますか。どこに種をまきますか。その一時一時、自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。いかがでしょうか。私たちは小さな一時一時の種を大切にし、心を主に明け渡し、御霊によって歩んでまいりたいと思います。そして失望せずに善を行いましょう。愛の技をこの信仰の家族の中で、そしてそれぞれの地に置かれている皆さん、地の死を世の光として分かち合っていきましょう。私たちを通して神様の愛が一人でも多くの方々に伝わるならば、なんという幸いでしょうか。イザヤ書の御言葉にあったように、主と和を結び、そして神様の時の中で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、世界の表を身で満たす、そのような教会として、そのような一人一人として、私たち今週も主と共に歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。ガラテヤの人々に宛てて書いた手紙も、もはや最後の最後、手紙を今書き終えようとしています。そこでもパウロが人々に伝えたかったことは何だったでしょうか。御霊によって歩んでいこうという励まし、御言葉にまっすぐに向き合いましょうという信仰の原点、種をまけば刈り取る、どこにどんな種をあなたはまきますか。私たちが主に心明け渡し、御霊によって小さな一時一時の種を御霊にまいて、豊かな実りを見せていただきたいと思います。皆さんはいかがでしょう。古い自分が 顔を出すことがやっぱりあります。肉の思いに逆戻りしてしまって、肉に種をまいてしまうこともやっぱりあるでしょう。しかし神様の独り子をお与えになるほどのその愛に包まれ、私たちのうちに誰よりも一番近くにご聖霊なる神様が住んでくださっている、御霊に明け渡し、御霊によって歩んでいきたい。そして私たちが置かれている場所で愛の技を分かち合っていくことができるならば、なんと幸いなことでしょうか。皆さんの小さな一言が、皆さんが差し伸ばす小さな手が、皆さんが微笑みかけるその笑顔が、皆さんが捧げる祈りが、その人に神様の愛を運ぶことができるならば、なんという幸いでしょうか。皆さんは今日どんなこと語りかけられ、またどんなチャレンジを受け止められ、どんな応答へと今日ここから背中を押されるでしょうか。神様の御言葉に素直に純粋に心明け渡し応答してまいりましょう。神様を主と告白し、心の王座にお迎えし、主から目を離さないで今週も歩んでいきましょう。私たちが御霊に種をまき、御霊の実を少しずつでも、ゆっくりとでも着実に一つ一つ結んでいくことができるならば、なんという幸いでしょうか。それぞれ置かれた場所で神様にしっかりと根を張りながら、神様の時の中で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ、そんな教会で、そんな一人一人でありたいと願います。お祈りします。天の神様、あなたは私たちが何者だからといってこんなにも愛し、こんなにも恵みを注ぎ、一人子をお与えになるほどに愛し、神の子供と呼んでくださり、天に名を刻むものとしてくださいました。神様、驚くばかりのあなたの恵みのゆえに、あなたを褒めたたえます。神様、いつの間にか私たちは神様という的を外してしまいやすく、肉の思いに支配されて、あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまいやすいものです。自分の思いのために時に御言葉を利用してみたり、自分の好みに突き進んでみたり、しかし神様、あなたは今日も私たちに御言葉を持って語りかけ、これが道だ、これに歩めと背中を押し出してくださるのでありがとうございます。どうぞ迷いやすい私ですけれども、私のうちに住まわれるご聖霊なる神様、あなたご自身が私を支配し導いてくださいますように、今お一人お一人が心の王座を主に明け渡す、そんな祈りを捧げていますので、神様、どうぞお一人お一人を通して あなたの栄光が豊かに表されますように、あなたと共に歩む、そんな一週間へと導いてくださいますように。諦めないで善を行います。愛の技を分かち合います。どうぞ豊かな刈り取りへと私たちを導いてください。お一人お一人のうちにある祈りの課題を、あなたへの叫びを、うめきを、一番よくご存知の神様が今聞いてくださって、あなたに根を張るものへと導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。